Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat. 本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。1月最後の週のゲストの方はですね、今日お二人来ていただいてるんですけども、ラヘラジ始まってからの最年少ゲストですね。素敵なものづくりに携わっておられて、今日なんかちょっと緊張した面持ちで、ね、前に座られてるんですけれどもね、早速この後登場していただこうと思います。どうぞ最後までお聞きください。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストは関西大学社会学部梅天満プロジェクトより大橋千佳さんと長田セリナさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
冒頭で最年少とご紹介させていただいたんですが、今大学の3回生
はい、
で3年生でいらっしゃるんですよね。いや、現役の学生さん来たの初めてです。
はい、めっちゃ光栄です、
ね、あのこの梅天満というね、これ飲み物を共同開発をされてプロジェクトでされているということで、夏に飲ませていただいて、うちの夫がね関西大学出身で、お二人が所属しているゼミの倉田先生から、はい、ね、あのもらって帰ってきてだったんですけども、はい、学生がやってるっていう話を聞いて、いつか話聞きたいなと思ってて、今日は来ていただきました。
ありがとうございます。
はい、最後、このプロジェクトっていうのはどんな形でスタートしたものなんですか？
はい、まず私たち3年生の代で4代目なんですけれども、はい、あの4年前の先輩がまずあの天満天神の水っていう大阪天満宮で湧いているお水に目をつけて、はい、そのお水をリブランディング化するっていうのをまずゼミで取り組んでらっしゃったんですけども、はいはいはい、なんか水だけで販売するっていうのは他にももう100円のミネラルウォーターとかが多くて、
確かにいっぱいありますもんね。
ちょっと差別化が難しいということで、うんうん、2代目の先輩が梅の香料をつけて販売したらどうかっていうことになって、で梅っていうのが大阪天満宮の象徴、あの菅原道真さんがこよなく愛していたっていうのと、うんうん、あの大阪天満宮の象徴っていうことがあるので、
はい、
あの梅を関連付けたのが最初で、はい、でもその時代まだ梅の香料っていうのがなくて、はい、
うんうん、
それでちょっとなくなってしまったんですけれども、はい、私たちの一個上の先輩が、はい、その 梅の香料をするのをやめて、うん、梅味にするっていうのと、
はい、
その時期炭酸が流行ってたので、はい、炭酸ブームがあったので、はい、炭酸水てかサイダーにして、
はい、
サイダー梅味のサイダーにして、
はい、
その天馬天神の水に付加価値をつけたら売れるというか、広がるんではないかっていうので、
うん、
梅サイダーが先輩の力で、
はい、じゃあこう代々、はい、その黒田ゼミの中でこうまずその天馬の水を天馬郷の水を商品化しよう、はい、でもそのままじゃダメだからちょっとフレーバーにしたらどうかって、うん、で結局サイダーにしようみたいなのがこう引き継がれてきてどんどん開発されてきて、
はいはい、
で長田さんと大橋さんの代になっていよいよこうものに、
はい、
でもねこの先輩がやってきたプロジェクトを引き継ぐってなんか大変じゃないですか。
そうですね、すごく苦労しました。私たちの代今年の6月にこちら誕生したので、
はい、
うん、私たちが入った時にはある状態で、
はい、うんうんうん、
でもうプロモートや営業を全て私たちの代に任されたので、
はい、おあとよろしくっていう
まず今までの先輩の研究を学ぶとこから始めて、
うんうん、そうですよね。なぜできたのかが分からなかったら販売なんかできないですもんね。その黒田ゼミではこうメディア専攻というふうに書いてあるんですけども、なんかそういう商品開発をしたりとかプロモーションしたりとかっていうのがゼミのなんかこう内容としてあるんですか。
ね、まず黒田ゼミはなんか大阪のたこ焼きとか阪神タイガースとかそういうことじゃなくて、うん、
はい、
そういうこと以外の何か面白いことを見つけて、
うん、はい、うん、
それを地域の人と一緒になって盛り上げていくっていうことがメインで、
はい、
なんか例えば、
うん、
なんか四天王寺の、
うん、
に夕日が綺麗に見えるところがあって、
はい、
それをどう広めていくかとか先輩がやってらっしゃったことが
あ、そうなんですね、
はい、そういうこと。だから商品開発とかすごい、はい、多分黒田ゼミ始まって以来の、
うん、始まって以来の
ことだと思います。
でもこれはね、こうゼミの中だけでやったことではなくて、大阪天満宮っていう聖域の部分と、
はい、
関西大学っていう学の部分と、この商品を作る実際の技術的なところの産業的なところが連携してやってるっていう形なんですよね。
はい、
いや、じゃあそういうものづくりをするっていうのは初の試み。
そうですね、
が3年前4年かけて続いてきて、
はい、
あとは売るっていう段階、
はい、
プロモーションしていく中でなんかこう一番こう気をつけたことというか大事にしてきたことってどういうことですか。
そう
です、目的が、はい、天馬天神の水っていう素敵なものがあるのに、うん、あまり知られていないっていうのが、はい、現状だったので、うん、その天馬天神の水を広めつつ、
うんうん、
その梅天馬によって、
はい、
なんか大阪天満宮のことを話題にしてもらったりとか、天馬じゃないすいません天神橋筋商店街に足を運んでもらったりとか、
うんうん、
そういうことを目標に掲げてて、
うんうん、
なので
じゃあ、大阪のいいところとかを知ってもらうきっかけ、
はい、
ということですよね。はい、こうもうねゼミに入った時にはこうものができてて、うん、売る状態だったっていうふうに長田さん言っていただいたんですけども、まあ、これを見て飲んでっていうところから多分始まったと思うんだけど、うん、飲んでみた感じでどんな印象だったんですか。
ちょうど夏だったので、うん、もうすごい暑い時期だったので、
うんうん
う
ん、
もうすごいスルスル飲めて、
うんうん、
やっぱすっきり爽やかな味を先輩方も押し出してたので、
うんうん、
それがすごい伝わりますし、
うんうん、
私あんまり梅好きじゃなかったんですけど、はい、これすごい飲めて、
うんうん、
だからあこれならいろんな人に飲んでもらいたいなって私自身は思います。
あいいですね。確かになんか甘すぎないし、でもしっかり梅感はすごいしっかりありますよね。
そうですよ。
でも好きじゃなかったのに美味しい、はい、先輩たちがすごいこうエネルギーをかけて作ってきたからそういうものができたんでしょうね、でそのこれを通して大阪の天満宮のことも知ってもらってとかっていうことでしたけど、実際こうプロモーションスタートしてみてどうですか？
そうですね、私たちが一番苦労したのはやはり営業で、もう本当にビジネスマナーとかマーケティングも全然学んだことのない状態から始まって、
はい、
もう最初に天神橋筋商店街に飛び込み営業したんですよ、でもあんまり説明も最初はうまくできなかったんですけど、もうどんどん毎回通っていくうちに梅天満の説明とかコンセプトもちゃんと言えるようになっていって、お店の方からも面白いことしてるねって声かけてもらえるようになりました、で、テレビとか新聞でも取り上げてもらえることが何度かあって、そうするとイベントで販売することもあるんですけど、その時にあこれこの前見たよって
わあ嬉しいですね、
話しかけてくださって、そこから話が広がって、そうなると私たちも大阪天満宮のこととかも言えて、梅天満をきっかけにして、っていう最初の私たちの目的を実感しながら達成できてるなっていうのは思います、
じゃあこう、4年前にこの水を売ろうっていうところから始まった先輩たちの思いをちゃんと形にして広めていけてるってことですよね。
はい、
今ねこのプロジェクト自体は今日お二人来ていただいてますけども、何人が携わってるんですか？
私たちの代は6人で、全て女子でやってまして、でもちょっと6人ではイベントとかで回らないので、ちょっとゼミ生全員と協力してやってます、
じゃあこうゼミの中にこの梅天満プロジェクトがあったり、また違うプロジェクトがあったりっていうような感じ？
そうですね、
でこのテーマは毎年3年生がやる。来年は？
来年は、私たちももちろん携わるんですけれども、新しいゼミ生がまた入ってきてくれるので、その子たちの中から、やりたいっていう子を見つけて、いろいろ引き継いでいこうと思ってます。
じゃあこう代々脈々と
5代目が
誕生。いやでもなんか、卒業して社会人になって、例えば転勤とかで違うところに行った先で梅天満がコンビニとかにあったらすごいよね。
思います
ね。でもなるかもしれないですもんね。
今そのなんていうんですか、本当いろんな人に知ってもらえるように、ツイッターとか、インスタグラムとか、いろんな試行錯誤してます、
いやでも思いもしっかりあるし、コンセプトもしっかりしてるし、で美味しいし、
ありがとうございます。
さっきね長田さんが梅あんまり好きじゃないって言ってたけど、私炭酸苦手なんですよ。でもまさに夏だったんで、私がこれをグビグビって飲んでるのを見て、夫が笑ってました。飲めるやんって言って
よかった。
やっぱりでも美味しいものは飲めるんですよね。だと思います。いやでも多分ね、こうやってちょっとずつ苦労を重ねながらだと思うんですけども、まだまだいろんなねご苦労があったりとか、もうちょっとこうしていきたいとかっていうのがあると思うんですけど、それを後半にね聞きたいと思いますので、その前に1曲ね、曲持ってきていただいているということなので、ご紹介いただいていいですか？
クイーンのボヘミアンラブソティ。
はい、お聞きください。Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Doesn't really matter to me.
just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry.
You are listening to ears FM gig. Okie dokie.
はい、本日は関西大学社会学部梅天満プロジェクトの大橋さんと長田さんをゲストにお送りしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
ね、なんかこうゼミのテーマはいいものを発見して、大阪のこういいものを発見して地域とつながっていくんだっていうようなところだっていう話をしていただいたんですけれども、それを、ね、世に出せればなおよしっていうところを世に出すことを今ね、はい、されてると思うんですけども、まさに来月2月にイベントが、ね、あるということで、ちょっとイベントのことをお話しいただいてもいいですか。
はい、2月9日10日11日の土日月で、
はい、
大阪天満宮の境内内で、うん、天満天神梅酒大会2019っていうのがあるんですけれども、はい、そちらで出展させていただくことになりましたので、
はい、
この梅酒大会今年は、
はい、
梅酒大会でなんか来場者数を、
はい、
日本一かな、世界一、なんか世界一、すみません、ギネス記録を目指すっていう試みもやってらっしゃるので、
はい、
ぜひ皆さん足を運んでくれたらと思います。
大阪天満宮でやる、
はい、
で梅酒大会にお酒じゃない梅天満が出る、
はい、
そうなんですよ、梅サイダーもあるので梅酒と一緒に、
はい、ノンアルコール
も、あーそうね、うんうん、お子様連れとかね、おグルムの方とか、うん、お酒飲まない方もおられますもんね、
はい、
もちろんそこにお二人も行かれる、
はい、販売してます。
販売そのプロジェクトに関わってる6人プラスゼミの応援のみんなで行くような感じなんですか。
はい、
そうですね、
まあ、日にち分かれて、
うんうんうん、
みんなで頑張って売っていく、知ってもらうために、
はいはい、
販売させていただこうと思ってます。
いいですね。なんかでもこう梅天満がきっかけで本当に、あ、大阪天満宮ってこんなところなんだとか、で大阪天満宮に行った帰りに商店街ちょっと歩いてとか、
うん、
そういうつながりがね、
はい、
物のきっかけってすごい大きいですもんね。
うん、
うん、
はい、そうですね
なるほどな。でもイベントもね結構されてると思うんですけども、なんかイベントを通じてでもいいし、これからこういうプロジェクトに大学のゼミとして関わってね、まあ今3年生で4年生になって社会人になっていくと思うんだけども、長田さん、なんかこういうことしていきたいなとか、もちろん梅天満のことでもいいしありますか。
そうですね、私個人としては、うん、まあ、この梅テーマの活動を通して、はい、人とのつながりの大切さをすごい身に染みて感じて、はい、そこから自分自身も企画を考えて、うん、それが人の生活とか人生につながるような仕事がしたいなって思うようになって、
いいな、うんうん、
し梅テーマ自体は、はい、やっぱり根本的な最初の目的である梅天満がメディアとなって大阪天満宮や天神橋筋商店街に足を運ぶことにつながる、
うんうん、
そのような ものになってほしいなと思ってます、
うんうん、そうか、この梅天満自体を売るっていうのが目的じゃなくて、うん、梅天満を通じてそれをメディアとしてそこを介して知ってもらうっていうところなんですね、
はい、
大橋さんどうですか。
私は、まあ、ちょっと個人的よりの話になっちゃうんですけど、うんうんうん、なんかずっと大阪に住んでて、
はい、
なんかすごい大阪が好きで、
うん、
なんかこういったなんか何かを見つけてプロデュースする楽しさを、
はい、
に目覚めたというか、
うんうんうん、
知れたので、
はい、
なんかその名物とか特産品をなんか PR していく仕事とかにつけたらいいなって思ってます。
なるほど、今目つけてるものってあるんですか、これ面白そうみたいな。
あ、ちょっとまだ見つけてないです。
でも多分こう他の人が見えてないようなところをお二人なら発見してくれるのかなっていう感じしますよね。
頑張ります。
プレッシャー。でも実際ね、こう大阪天満宮の梅酢を使ってやってるっていうのを分かっててやりたくてゼミに入った感じなんですか。どうでした、大橋さんは。
あ、私はもう先ほども言った大阪が好きだったので、うんうん、もうゼミの黒田先生のゼミのテーマが大阪をプロモートするだったので、うんうんうん、もうこれは私にぴったりだと思って、は
い、私のためのゼミだわ先生、はい、ありがとうみたいな、
はい、はい、そうです。もう
で入ってみてどれにしようっていう時に梅天満、
はい、
長田さんは。
そうですね、私も実践型のゼミがやりたいなって思ってて、
うんうんうん、
黒田先生のゼミのことを知って入って、
はい、
入ってからこの天満天神の水については知ったんですけど、うん、はい、私たちの代でプロモートできるって聞いて、はい、それはぜひやってみたいなと思って参加しました。
なるほど。ちなみにちょっと話されますけど、その黒田ゼミでは他にどういうプロジェクトがあるんですか。この、ね、梅テーマも一つだし、その大阪のいいところっていうのでいくと、さっきの夕日がっていう話もありましたけども、他には何かあるんですか。
私たちの代では、うん、あの吹田の、
はい、
吹田藩っていうのがありまして、はい、あの昔万博を大阪でやった時の像、
うんうん、
なんかちょっと
太陽の
塔
かな、
はい、あの、はい、
じゃなくて
広場に、
はい、
大阪万博の広場に象が来た
っていう、うん、あ、象
台から、
はいはいはい、
っていうことがあったんですけども、はい、その象の行方を、
うん、
あの一回タイに帰ったりとか、はい、なんかまた日本に来たけど、
うん、
その後どうなったかわからないみたいなのがありまして、はい、うん、その行方をどうなったのか地域の人が調べてほしいっていうのを、うん、はい、なんか黒田先生が多分依頼を受けて、
はい、
それを二個上の先輩が、はい、あの行方を追って映像し、はい、したっていうのがあるんですけれども、それそちらの映像を使ってまた、
はい
はい、子供は全く知らないので、
うん、
子供に象が来たんだよっていうことを知ってもらう、なんか教育につなげたりとか
上映会とかしてますね、
うんうんうん、大阪の歴史の部分ですもんね、万博の時にこんなことが本当はあったんだよっていう、
はい、
ああ、いや本当に大阪のいいところを大発見ですね、
うん
うん、いいな。なんかね、こうやって学生の皆さんが地域とつながって地域の方からの依頼を受けて何かをやるのもだし、うん、大学の中で生まれたものを地域に還元していく、さっきの、ね、商店街に取り込み営業とかもそうですもんね。活動自体も知ってもらえるし、
うん、
ね、巻き込んでいけますもんね、
はい、
今商店街の方とかもすごい応援してくれてるんじゃないですか。
徐々に知ってもらってるかなっていう実感はあります。
でもこうね、次の学年に 5期生かに引き継いでいくっていうふうに言ってましたけども、はい、1個下の子たちに期待することというか次こういうふうに展開してほしいとかって何かあるんですか？
そうですね、うん、私たち自身も自分たちの考えとかやり方をその場で実践できて、うん、でフィードバックを自分たちで実感できるっていうのがすごい醍醐味だなって思ってたので、うんはい、5代目のみんなにも、うんうんそれを自分たちで考えて、うんうん、それを生かす場として、はい、この梅テーマを使ってほしいなと思いますし、うんうん、さらに盛り上げてほしいなと思います。
なるほどな。なんかすごい可能性秘めてますね、うん、梅テーマというこのねサイダーが。その大阪のいいところを知ってもらうメディアにもなるし、自分たちの学びの場にもなるし、うんうんね、で大阪を盛り上げる切り口にもなるし、すごい可能性を秘めたものに携わっているっていうことですよね。
そうですね、ありがたいこと
ね。いやでもなんかね、そのきっかけをくれた先輩とか、
はい、
枕田先生とかに普段伝えれない何かメッセージがあればラジオを通してどうぞ。
となんかアドバイスをいつもいただいて、それを全てちょっと実践しきれてない部分ももちろんあるんですけれども、私たちをいつも、まあ、見守ってくださって、うん、見守ってくださるなんていうんですか、うん、指導方針なので、うん、黒田先生が、うん、でそれは本当にありがとうございます、感謝しております。
はい、浅田さんも何かあれば。
そうですね、やっぱりいつもご迷惑ばかりかけていますが、私たち主体で、あくまでも私たち主体でいつも活動させてもらっていて、それはすごくありがたいことだと思ってます。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。
きっとこれで黒田ゼミ来年ももうなんかね転用オーバーになるぐらいいっぱい来るかもしれません。いやでも本当になんかお話を聞いてるとね、自分で考えてやって経験を積んでっていうねことができるゼミってすごく貴重ですよね、
うん
うん、ぜひそれをねこれからの、ね、仕事を社会に立つ時にも役に立つだろうし、その経験っていうのは財産なのかなと思いますし、2月のイベントも、はい、ぜひいいものになるように祈っています。梅テーマね、これ梅テーマをイベント以外で買いたいってなった時はどこかで買えるんですか？
はい、私たちが営業させていただいて、あの、はい、扱ってもらってるお店が、はい、の代表的な3店舗をご紹介させてもらいます、はいはい、商店街の中にある天満天神毎度屋さんっていうところ と、
はい、
これは商店街の中ではないんですけれども、あの大阪天満宮の近くに天満天神五大庵さんっていうところがございまして、はい、あともう1店舗は栄華堂の大阪天満宮店さんで扱ってもらってます。
はい、ありがとうございます。この3店舗はね、あのラヘラジのページからも分かるようにきちんと改めてご紹介もさせていただきたいと思いますが、2月の9日から11日にね、行ける方はぜひ行って直接お話を聞いて買っていただきたいと思いますし、無理な方は天満宮行った時、その周りだったりとか近く立ち寄った時にね、ぜひ買っていただきたいと思います。ということで今日は関西大学社会学部梅テーマプロジェクトから大橋さんと長田さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、大学生の皆さんが主体になって大阪のいいところいいものを広めていきたい、発掘していきたいっていうようなねプロジェクト、お話を聞かせていただきました。こういう取り組みすごくいいなと思います。これからも私もフォローして応援させていただきたいなと思います。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。ここからも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。